新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希子社長が皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。経営のヒントプラス第635回目お届けいたします。こんにちは、ナビゲーターの福田紀子です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は続きを、
はい、続きを
お届けいたします。
はい。で、ここでですね、このいわゆる名言っていうのがあって、
はい、
投資の1個はこのウォーレン・バフェットが言っている、うん、名言が1個あって、うん、他人が貪欲になっている時は恐る恐る。貪欲になっている時というのは、まあ、去年までですよ、みんな上がるって言ってる時はもう逆にむしろおかしいと。で、逆に周りが怖がってる時は貪欲にっていう、うん、逆だと、
うん、
貪欲と恐る恐る逆にしろと、うん、でバフェットが言っていて、もう1個はジョン・テンプルトンっていうバリュー投資の神様と言われてる方がいるんですけど、でこのジョン・テンプルトンって方がいまして、この方がね、はい、言っているやつがもう全てなんですけど、うん、強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中に育ち、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていくっていうこれ悲観っていうのは下がってる時です、うん、下がってる時に生まれるんですよ。で、うん、だんだんあれ上がるんじゃないかなってみんなが疑ってる中、誰かが買い始めたらだんだん楽観的になって上がっていくんですよ、はい、でどこかであるところでみんなもうこれで人生の絶頂だった時に消えていくっていうのは、それがバブル崩壊っていうんですよ。だからもうこれなんですよ。
うーん。
で不景気の時はこの優良な企業の株がバーゲンセール価格で買える絶好のチャンスっていうふうに言うんですけど、
うん、
でもこれがねそんな簡単じゃなくて、
うん、
まずですね、いろいろちょっとこれからご説明していきますけど、じゃあで不景気の時の投資っていうのは農業の種まきと同じで、収穫の時期ですね、はかなり後になるんですよ、はい、農業だとな、普通は今植えて5年後ってないじゃないですか。だいたい早ければ半年後とか1年後じゃないですか、
はい、
もっと長いんですよ農業よりも、
うん、
農業でも今植えて明日収穫って今日ないじゃないですか、
うん、
なんでやっぱりすごい時間がかかると。でこれもうメカニズムっていうのがありまして、
はい、
でこれは僕が思っているメカニズムですよ、
うん、
世の中って今から説明する4つのメカニズムを、ただ1番2番3番4番になったらまた今度1番に戻ってって、これを繰り返してるだけなんですよ、
うん、
はい。でこれもこれね、図も書いたんですけど、ちょっとこれ後で説明しますけど、今回はこの図は僕と紀子さんしか見れないので、
はい、
まず4つあるというのを覚えてください。4つ
、はい、
で1個目が金融相場っていう言葉があります。これは何かっていうと、世の中の景気が悪くなると中央銀行がよくな金利を上げるとか下げるとか言ってるじゃないですか、
はい、
世の中の景気が悪くなると中央銀行は金利を引き下げます、
はい、
で金利が安くなると企業活動がお金借りられるし、活発になるので、これが引き金となって株価が上昇します、
はい
はい、なのでこういう時にはやっぱり何がいいかっていうと、いわゆるグロース株、成長株って言われてる Google みたいなやつがやっぱいいんですよ、うん、で金融相場の後に今度は業績相場っていうのが来ます、う
ん、はい。
これは何かっていうと、その中央銀行が、あとは各国もそうですね、それぞれの国も銀行が金利を引き下げると、その後にですね、実体経済のお金が回るじゃないですか。だって企業がどんどんお金借りられるから、金利が下がるから、そうすると業績が上向いてきますよね、
はい、
そうするとそれにより株価が上昇します、
はい、
これが金融相場の次に、業績相場って言います。イメージとしてはここにちょっと図を書いてあるんですけど、この金融相場が1番だったら、そこからだんだんこの2番に向けて上向きに、なんかグラフが上がっていく感じですね、
はい
はい、でじゃあこれ株価が上がると次何が来るかっていうと、 金融相場、業績相場の次が逆金融相場っていうのが来ます。
はいはい、
でこれは何かというと、業績が上向きすぎてインフレなどが起こるのをまあ恐れて、中央銀行が金利を引き上げるんですよ。
はい
はい、そうしないとどんどんインフレになっちゃうんで、うん、そうすると何が起こるかというと、企業がお金が借りにくくなります。
はい、
でこれによって株価は逆に下落していきます。
うん、
はい、でそうすると今度4個目に、今度は3個目が逆金融相場だったのが、今度は逆業績相場というのが来ます。
はい、
やがてそれが景気転換の引き金を引いて、うん、今度は実体経済がさらに悪くなっていく。
うん、はい、
なのでこれ紀子さん、なんて説明すればいいんですかね、この図を。この1番から2番、金融相場から業績相場までガーッと上がってくるわけですよ。
右肩上がりで、
右肩上がりで上がってきて、
はい、
あるところまで行くと、うん、この中央銀行が金利を引き下げるので、だんだんだんだんマック頂点から下がってくるんですよ。
今度右肩下がり、
はい、下がり、ね、下がっていく時がこの逆金融相場で、
はい、
でもうそのあたり実体経済が悪化していくっていう逆業績相場まで行くと、これが4番なんですよ。これがまあそこですね。
はい、
で今がじゃあどこかっていうと、僕はこの3番と4番の間だと思ってるんですよ。てか多分間なんですよ。ちょうどこれ、はい、金利を引き上げ
てるので、アメリカはね、そうですそうです、金融、はい、で金利の引き上げを発表しました、ね。はい、
でアメリカがそうなったら当然日本も全部引っ張られるわけで、
はい、
ってことはこれから4番に入っていくわけですよ。
うん、
はい、でじゃあ4番になったらどうなるかっていうと、うん、1番に戻るんですよ。世の中の景気が悪くなるので、また金利を引き下げるんですよ。
うん、
はい、でまた1が始まるっていう、それだけなんですよ。はい、これが繰り返されてるだけなんです、200年間ずっと。
200年間、
はい、200年間、うん、でこの幅が違うだけなんですよ。この1番2番3番がどれぐらいの幅かっていうだけなんです。
うん、はい、
はい、でじゃあ今3番から4番なんですね。うん、間ぐらいだと。そうした時に、じゃあこの逆金融相場の時にどんな株がいいかっていうと、いわゆるバリュー株ってやつがやっぱりいいんですよ。
はい、
でこれバリュー株って何かっていうと、まあ昔ながらの事業を行っているような企業なんですけど、うん、でもその後にまたなんていうんですかね、いつかガッと上がるんで、まあ、結局は何が言いたいかというと、このいわゆる成長していく株を買うのが良くて、はい、でちなみにですね、今バリュー株ってのはどういうのかっていうと、 Google みたいなやつは年 20% ぐらいずつ成長していくんで、ああいうのを、まあ、グロース株、成長株って言うんですね。で今 Google ってむちゃくちゃ安いんですよ。僕もめっちゃ買いまくってますけど、ちょっとここではあえて説明しませんけど、はい、PER っていうのが20倍なんです。これ安いんですよ。
あ、はいはい、
で GAFAM が全部安いんですよ今。
うん、
ハイテク株がもう暴落に近いぐらい安くなっていて、逆に世界最大のスーパーマーケットのウォールマートが PER30 で、はい、なぜか Google よりもウォールマートの方が PER が高いっていう、ちょっとそういうふうに、つまりバリュー株って言われてる昔ながらの事業の株の方が優位っていう。だからそれをずっと持ってる人は今は逆にあまり下がってないんですよ。
うん、
はい、だから安定してる。その代わりそういう株って爆発しないので、
うん、
はい、
うん
うん、でその後にじゃあこの逆業績相場が来るとどういうことになるかっていうと、こういう Google みたいな会社って物を扱う企業じゃないんで、原価率ないんですよ。人件費とか設備投資費はありますけど、で、はい、いわゆる無形資産をもとにビジネスを、ガーファムって全部ほぼ無形資産じゃないですか。
はい、
なのでハイテク企業にとってはこの逆業績相場っていう一番落ちてる時って実はもう本当に仕込み時で、でこの今ぐらいからこの、つまりこの逆金融相場3番から4番の一番、まあ分からないんですけど一般的にはそこだろうって言われるこの間、まさに今から数年なんですよ。
うん、
この間に必ずその次のまた一番に戻って上がってくる時が来るんですよ。
はい、
結局その中央銀行が金利下げる時が必ず来るんで、
うん、はい、
でその時にじゃあもうバーゲンセールの中のバーゲンセールになってる Google 持ってたらどうなるんだって話。だから僕は Google をもうあまりにも下がりまくってるんで、別にこれ買ってくださいってことじゃないですよ。
はい、
なんでちょっとずつアメリカの株っていうのは一株ずつ買えるんですよ。
はい、
はい、今は2200、 2200何十ドルとかそれぐらいなんです、 Google の株って、
はい、
でもうそんなのありえなかったんですよ。でちょっと前まで2000ドルぐらいまで行ってるんですよ、
はい、
でそういう時につまり今仕込んでおけば、まあうんうん、これまあ、どう考えてもいずれは、ただこれ問題がおそらく今3番ぐらいなんで、うん、4番で1番になるまでに多分 4,5 年かかるんですよ、どんなに早くても。
はい、
そう、なんでかというと一つの相場がだいたい 最低でも1年から3年以上続くんですよ、
うん、
でこういうメカニズムが、僕はまあこれまでいろんな人がいろんなこと言ってるんで、僕はもうこの4個が入れ替わってるっていうのを過去のなんか例えば200年ぐらい そのアメリカの、まあ、株価の推移の歴史とか見てて確かにそうなるなと思って、自分がこれが納得できてるんで、だからもう1が来るのが分かってるんで、信じてるんで買えるんですよ、下がってるのに、
うんうん、
しかもインデックス投資じゃなくてこの個別株を、
はい
はい、でじゃあどういう株がグロース株かっていう話ってまたもっと難しいので今日はしませんけど、そういうね、いわゆるグロース株って言われてるような、まあもう一言で言うとガーファムとかあれ系です、アップルとか、はいはい、全部下がってます、メタ社とか、はい、マイクロソフトも下がってますし、めっちゃ、
はい、
でただ今このキコさん、この3番と4番の間なんですよ、はい、なのでもうさらに業績が悪化に向かうんですよ、
はい、
だからずっともう当面下がらないんです、
うん、
逆に上がらないんです、
上がらないですね、はい、うん、
だからこのその後に今はどこにいるのかっていうのが分からないと買えないんです。これはどういう話かというと、何ヶ月か前のポッドキャストで、
はい、
多分ですね、勉強の意味みたいな話をしたと思うんです、
はい、
勉強する意味というのは視座を高めることですと、
うん、
で本を読むと、じゃあ身長180センチの人と160センチの人だと20センチぐらい、まあ、視線が違いますから、まあ、もちろん見え方は変わりますけど、まあ、20センチしか変わらないじゃないですか。でも本を読むとどんどんその台の上に乗っていく感覚なんで、上から物を見れるって話をしたじゃないですか、
はい、
で上から投資も同じで、このね、視座を高めるっていうのが、今のそのじゃあ今株が下がってるってことじゃなくて、これをですね、5メートル10メートル上からなんか海水浴場でそのライフセーバーが上から見るとどうなってるか見えるのと一緒なんですよ、うん、でこの今説明してるこういうじゃあ今の相場っていうのがどこにあるのかっていうのって上から俯瞰して見てるんですよ。この上から俯瞰して見れないと、
はい、
おそらく、うん、メンタルが耐えられないんですよ。無理なんです、はい、じゃあ上がるって言ったって、うん、じゃあ誰かが5年上がるって言っても、うん、なんで5年ぐらいしたら上がるってみんなが言ってる人がいるのかっていうのの理由とかが自分が理解をして、さらにそれが腑に落ちるっていうところまでいかないと絶対買えないんですよ俺、はい、そうなんですよ。でじゃあその勉強して視座を高めていくと未来が見えるじゃないですか。で過去も見れるっていうのは、で過去はどういうことかっていうと、じゃあ今まで のアメリカのじゃあ相場の歴史って200年ぐらいですね、ネットで調べて出てくるんですよ、
はい、
本当にもううねうねしながら、僕はこのさっき言ったこの4個をただ繰り返してるだけなんですよ、
はい、
と思っていて、なので確かにずっとそうなってるなと。もちろんあれですよ、そういう世界恐慌とか、うん、例えば2000年ぐらいの IT バブル崩壊とかリーマンショックとか何々ショックとかってギリシャショックとかでいっぱいあったんで、もうその都度この幅は違いますよ。その1番2番3番4番の幅が3年の時もあればもっと長い時もありますけど、絶対これを繰り返してるんですよ。
はい、
はい、なんでそれがまず視座を高めるって、後ろを見るとこうなってるんだって理解できるし、で前を見ても今目の前しか見えない人だと、まあ、正直地獄なわけですよ。でこんなの買うなんて多分狂気の沙汰ですし、じゃあ仮に Google それを見れば、確かに下がってるなって分かるんですよ、
はい、
だからって買えますかっていうと買えないんですよ、
うん、
だって30万するんですよ1か1か。
だから2000ドルちょっと今
2200ぐらいですよね、はい、だからまあまあするじゃないですか今130円ぐらいだとしたら、
はい
はい、なんで
130円ってことは、はい、めっちゃ買いやすいですね、
そうなんですよ。なんですけど、それでも高いじゃないですか。
そうですね、
高いんですよ。で、はい、でこんなのを本当は、うん、あのお金があればもう僕は例えば1000万ぐらい突っ込んでたらこれ10年後どうなるんだっていうぐらいものすごいイケてると、しか思えないんです。だって Google とか Apple 消えるわけないんですよ、
はい、
だって Google と Apple を制圧できる人企業って出てきますかね。もしかしたら出てくるかもしれないです。マイクロソフト全部抑えられる企業、
はい
はい、彼らが買いますよね絶対に。
そうですね、
買わなかったら潰しに行きますよね彼らは。聞くじゃあうちに傘下になるか潰れるかどっちかを選んでくれっていう感じなんですよ。だから全部買うじゃないですか、うん、インスタも買ったし、うん、Google が YouTube も買ったじゃないですか、
はい
はい、で Facebook がインスタ買ったじゃないですか。あれ、はい、彼らに売らないってやったらインスタ潰されてましたよね。もっと同じことをパクられて彼らがやって終わるだけだったじゃないですか。
確かに
そうなんですよ。だから出てこないんですよっていうふうに僕は思っているので、
はい、
なんでこういう視座を高めて結局、はい、あの誰かが言ってるその何年後に上がるよってそんなのだけ聞いてたって買えないんですよ、
うん、
で買ったとしても、うん、じゃあまあねこのポッドキャストだけ聞いてさすがにね Google の株をね、うん、あの何百万も買える人なかなかいないと思うんですけど、うん、まああのちょっとなんか調べて、うん、ああ確かになんかあの小島さんが言ってることまあそれっぽいなって言って買ったとしても、
うんうん、
だってあれですよ紀子さん今3番と4番の間ってことはもっと下がる。
もうちょっと下がります、ね、
だからさらに資産減っていくんですよ。買ったのに減った買ったのに減ったってなってくるんですよ、
うんうん、
だって持ってられますっていう。
そうね、はい、ですよね。私だから今、まあ、個別株で下がってるやつはもうずっと持ちっぱなしです、
うん、であと大事なのが、
はい、
じゃああの何を買ってるかなんですよ、うん、やっぱりその昔ながらのバリュー株と言われているようなものと昔ながらの事業をやっているものとその成長株と言われている毎年に、うん、本当 10%20% 以上上がっていくようなものとだとこれがじゃ あの同じ持ってても最終的にこのまたその 1,2,3,4 の景気の循環が相場の循環が一番に戻った時にガッというふうに上がる可能性があるものじゃないとダメなんですよ、
はい、
そうするとやっぱりあの昔ながらの企業って上がらないんですよ、
はあ、
ってことを考えるとこれはあのもう一個はちょっと今日のお話はそこまでしませんけど、
はい、
あの上がりやすい株を持ってないと上がらないから永遠に塩漬けっていう。だからもういつまで経っても上がらないということになりかねないんでそこなのでまあ大きく分けてバリュー株っていうのと昔ながらの企業とあのグロース株っていうのがあって
はい
もう昔ながらの企業って例えばあのコカ・コーラとか P&G とかジョンソン&ジョンソンとかアメックスとかああいうやつですと、あのでグロース株って言われてるのはそのまあ本当にガーファムみたいなやつ。でもそれもあれですよ、もしかしたらそういうのも上がるのかもしれないですよ。これね未来は誰も分かんないんですよ。もしかしたら僕が言った Google がもうさらに激下がりで今言ったコカ・コーラとかがもっと上がっアメックスが上がっていくのかもしれないです。ビザカードが上がるのかもしれないんですけど、
はい、
おそらくあのグロース株って言われてるやつの方が、うん、多分上がっていくだろうと思っているので、うん、僕はなんかこういう図を自分の頭の中であのロジックというかを自分で考えてあの腑に落ちたんで、
うん、
あのこれが腑に落ちる度合いが多ければ多いほどメンタルぶれないんです。誰かにちょっと聞いたから買うってやると絶対もう無理です。これは不可能っていうのをまず覚えておいてほしいと。ちょっとその本来はね図で説明したらこれ一撃でわかるんですけど、ちょっと図を見せれないので、あの僕は紀子さんに今図を見せてるんですけど、まあ簡単な図なんですけどね。
はい、
はい、
いやなんか私が今すごくこう腑に落ちた感じで言うと、円安なのがめちゃめちゃ味方っていう、
はいはい、
のがこれなんか同じそのドルの値段で言われても、うん、円高だったらちょっと高いなって思っちゃうけど、
うん、
円安だとすごいお得感が増しますね、うん
うんうん、そうなんです、
はい、
ただこれも円安か円高かも誰もどうなるかわからない。
そうですね、ここからね。
いやこれねわかんないんですよ、
はい、
で結局なんでわからないかっていうと、はい、よくその130円が180円になるって言われてるんですけど、でも結局あの円安になるってことはアメリカの方にあのお金が集まってるんで、お金って集まりすぎると少ない方に価値が出てくるんで、結局やっぱり絶対戻ってくるんですよ。多分180円なり200円なりなんないんですよ。わかんないですよ、僕がそんなの言っててもなってるのかもしれないですけど、
はい、
なので誰もわからないんですけど、例えば別にこういうその景気のロジックって100人いたら100人が違うことを言うんですよ、
はい、
だから別に僕が言ってることが正解だとも思わないし、僕はこういうふうに、うん、自分でいろんな本を読んで過去の実際にグラフとかも見て、
うん、
だ結果確かにそうなってるなっていうふうに納得をして、さらに人類が増え続ける限りは必ず経済は世界経済は成長すると思ってるから、この一番っていうのがまた必ず来るって思ってるんで変えるっていうだけなんですよ、
はい、
この確信がないと絶対これはだって変えないですよね。なんかだって貯金しといた方がいいって話になっちゃうじゃないですか。
そうですよね、は
い、っていう、うん、この辺をきちっと勉強しないと、なんか僕ね、うん、投資をやる人がすごい不思議なのが勉強しないんですよ。なんかもうやっぱり厚切りジェイソンの本だけでやるってすごいなっていう、まあ、せめて受験勉強ってじゃあ英語数、まあ、文系で英語と数学と日本史だとしても全部3年ぐらいやるじゃないですか、
はい、
やっぱり一科目のだって自分の大事なお金を預けるのにですよ、うん、大学受験の一科目ぐらい勉強しないと、うん、多分でも誰も勉強しなくないですか。もうそのノリで買ってません、なんかちょっとなんか なんていうんですかね、あ、投資信託いいんだとか、
うん、
そうなんですよ。もうちょっとやっぱり勉強やっぱりした方がいいかなと、うん、
はい、
はい、
経営のヒントプラス第635回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。